ヘブル人への手紙11章1節および6節です。拝読します。信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。信仰がなくては神に喜ばれることはできない。なぜなら神に来る者は神のいますこととご自身を求める者に報いてくださることとを必ず信じるはずだからである。以上です。2016年の元日を迎えております。新しい年の初めの空気もまた格別のものがあります。今年も心を新たに皆さんと共に神様を見上げながら歩いてまいりたいと願います。去年は確か元日朝雪が降ってましたね。今年はこのように晴天です。さて、新年は何といっても新しい目標を持ちたくなります。実現するしないは別として、新しい目標は何か夢を感じます。皆さんの今年の夢、抱負は何でしょうか。皆さんの今年のやりたいこと、やるべきことは何でしょうか。今更もう年だからそんなものはありませんなどとは言わないでください。1年ほど前に私たちの教会の教会員の平均年齢何歳か計算しました。何歳でしょうか。57歳でした。この年齢をどう見るかは皆さん次第です。ウェストミンスター大教理問答の第一問には次のようにあります。人間の主な最高の目的は何であるか。そしてその答えは、人間の主な最高の目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことである。人間の主な最高の目的は神の栄光を表し、永遠に神を全く喜ぶことであるとあります。第一コリント10章31節、飲むにも食べるにも、また何事をするにも、すべて神の栄光のためにすべきである。このように記されております。ある記事によりますと、世界史上大きな業績を残した時のその人の年齢構成、その年齢構成は60歳から90歳が約 64% だったそうです。つまり歴史的な偉業の約 64% を60歳以上の人が成し遂げたということです。ニュートンですね、引力の法則のニュートンや、ボルテール、フランスの作家で有名な思想啓蒙思想家でありましたが、こういった人たちは80歳を過ぎても活発に活動し、人類の知性となりました。先だってノーベル賞を受賞された大村聡さんも80歳でした。私たちの偉業、優れた仕事は何でしょうか。私たちはイエス・キリストに似ることに焦点を合わせた人生を歩いているわけでありますから、そこに照準を合わせて 目標を設定することが大切であります。聖書通読にチャレンジするとか、今年1年は教会学校に遅刻しないようにしようとか、まあいろいろあります。私も目標を設定をしておりますが、今年が終わってから報告します。今日の聖書箇所、ヘブル・ウェッドへの手紙11章1節6節、新共同訳ではこのように記しています。1節、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。6節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。信仰は目に見えないものに対する洞察力を持たせてくれます。信仰のある人はまだ実現していないことを事実として受け入れます。私たちの信仰は虚しい期待ではありません。信仰の根拠が全能なる神様にあるからであります。神様はご自分を求める者に報いてくださいます。私たちがこのことを確実に信じるとき、神様は私たちの人生に働いてくださいます。信仰がなくてはどんなに経験が豊かで優れた能力があっても神様に喜ばれません。アブラハムはどこに行くべきかも知らないまま、信仰によって神の命令に従って約束の地に向かい、旅人のように行きましたが、神様は約束されたことを実現してくださると信じたことにより信仰の先祖となりました。信仰の人はこの世に究極的な価値と望みを置きません。御国の民である私たちは旅人のようにこの世にしばしとどまっているに過ぎないということを常に認識し、永遠のふるさとを求めて生きなければなりません。そのことをしっかりと覚えて、今日この時この瞬間を神様に喜ばれる生き方を今年も共に求めてまいりたいと願います。信仰の歩みは年齢を超越しております。今年も共に励まし合いながら歩いてまいりましょう。お祈りします。新年の初日に言葉である主の御前に立たせてくださり感謝いたします。主と共に一日を始め、主の光により勝利できますように、命の御言葉により魂の救いの使命を果たす一年となりますように、私たち一人一人を導いてください。この感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。